そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニー。
そこアニ
ー。さあ、いよいよ来週は新番組あお互いですよ。
はい、もうあっという間ですね。
もうそろそろ3話がオンエアされてたりとかしてますので、だいたいね、どういう作品なのかっていうのが見え始めてきてたりとかするわけですけれども、なんとかね頑張って今消化しているところですね。
はい、
まあ、気になる作品はね先週もちょろって言ったりとかしてますんで、どうですか、タマさん。
私はそうですね、最近見たのだとサムライフラメンコがなかなかこれはバカだなって感じで好きですね、
うん、私個人的にはね、先週も言ったんでこれはまた時間に取っておきますけれども、ホワイトアルバム2が非常に気になってるんですよね。
あれすごいいいです。
いいですか。
はい、
1は大好きでしたからね。
あ、僕は逆に1も見てないんですけど、今回2のマルトさんシナリオの、
はい
はい、あの方の文章とかすごいあの人がやってるっぽいなっていうのが結構入ってくるんで、うん、見てて楽しいです。
原作の方がねすごく評判良かった作品なんで期待してたんですよ。
なんか賞も取ってますからね、あれね、確か
ね。
あとね個人的に今回穴って言っていいのかなフリージングバイブレーションが非常に面白いおっぱいアニメ、ね、
お
っぱいだけど全然暗いんですよでもちゃんと、まあ、SF チック的な話にはちゃんとなってるっていうのかな。うん、これもある種のおバカアニメだと思うんですけれども、非常に今期なんていうの、毎週見たい作品の一個になってます。まあそんな話をね、来週お待ちしてますよ、投稿。ということで、本当はこれもね新番組はお互いに入るはずだった作品ですけども、その前に持ってきました、今日の特集は
ガンダムビルドファイターズ特集です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待っているよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。
どこでボタンをかけちゃう。
そこアニお聞きの皆さん、こんにちは、多田葵です。この度私の3年ぶりのアルバムが完成しました。自作曲に加えアニメリコランドの主題歌グリッターなどボーナストラックも収録されています。多田葵ニューアルバムホップミュージック10月9日発売。
そこアニ。
さあということで始まりましたガンダムビルドファイターズ。
はい、
ガンプラビルダーズじゃないですよっていうアニメも前はありましたけれども、
うん、
もうまだね2話ちょうどこれオンエア翌日にやっと3話がオンエアというところなんですけれども、
そうですね、
はい、盛り上がってますね、
うん、2話からもう
もう1話から盛り上がってたんだけれども、
そうですよね、
まあそうじゃないと特集しないんですが、
はい、
1話からもうがっつり掴まれて、2話もう良かったねっていうよかった安心して特集できるっていうそういう流れの2話でしたけれども、うん、皆さんも盛り上がってると思うんですよね、好きな人たちは ね。
だってコメントがたくさん来て
申し訳ないですけど、だいぶ選ばせていただきました、
はい
はい、まあね2話までなんで 話したいことはいっぱいあるけど、話せることは意外とないよっていうところだと思うんですよ。
そうですね、うん。でもなんかこう、自分のガンダムとかガンプラの思い出も含めると、いろいろ皆さん語ってくれてるっていう。そうそうそうそう。
はい。っていうところなんで、みんな全体的に長いので、サクサクいきましょうか。
はい。
水玉ハリアーさんからのコメントです。久々に明るいガンダムが帰ってきました。主役機はガンプラですが。といっても、オープニング曲の冒頭カットのように、新作ガンダムが始まったと勘違いさせるほどのかっこいい映像もありますし、バトル自体もガンプラを感じさせません。大体、コロニーステージで爆発で穴が開いたからステージとバージョンが変わって空気が流出していくとか、どれだけ再現度高いのかと。決してこれまでのガンダムファンの期待を裏切らない出来です。特にファーストの世代には、近所の常連客のラルさんの登場とか、たまらないものがあります。セリフの一つ一つが最高ですしね。出てくるガンプラも、そのバリエーションが早くも注目を浴びているようです。中には、激レアなガンプラも映っていたらしいとか。もう一つ面白いのは、必ずガンダムが勝つわけではないところですね。実際、1話ではあのギャンがガンダムに勝つという普通のガンダム作品ではお目にかかれないシーンが見られました。ガンプラという特性上、様々な組み合わせのバトルを楽しめそうです。また、ストーリーに出てきたカスタムガンプラを実際に作る人も出てくることでしょう。オープニング映像では RX78 も出ていましたし、ラルさん以外にも視聴者にとっての伏兵が出てきそうで、今後どうなるか、ストーリーも含め毎週楽しみにしています。続きまして、X さんからのコメントです。ガンダムシリーズはあまり多くは見ておらず、今までの作品の知識やネタなどには詳しくない自分ですが、このガンダムビルドファイターズは非常にとっつきやすく見れています。そして、このガンプラバトルというコンセプトがすごく面白いですね。第1話で主人公の操るガンプラが攻撃を受けて倒れ、その背景の向こうに、ガンプラよりずっと大きな人間が透けて見えるシーンがあります。今までガンダムシリーズではガンダムといえば巨大ロボだったわけで、こんなシーンはビルドファイターズでしか見ることができない映像なんだなと、なんだか刺激的でした。また、別作品のガンダム同士の夢の対決が実現する。マイナーな機体にも活躍の場があるなど、長年のガンダムファンにとってはたまらない設定ですね。これからどんなガンプラバトルが見られるのか楽しみです。はい、ありがとうございます。
いやー、皆さん熱いコメントありがとうございます。はい、他もね、みんなこんな感じなんですけれども。
そうですね。
はい、今年2013年7月に開催されたガンダム新作映像企画の発表会。こちらの方でこのガンダムビルドファイターズ発表されたわけですよ。
うん、
で、そしてもういきなりこのね、10月からのスタートだった、秋アニメでスタートだったということで、うん、もうね、当然すごく準備されていたんだとは思うんですけど、全くね、こういう企画が進んでるなんていう噂らしい噂も聞こえてこなかったので、ちょっとびっくりだったんですよね。うん、
まあ、仮に聞こえてきたとしてもまさかっていう。
だって、ほら、ガンダムに関しては、エイジが合ってたわけじゃないですか。で、その後、はい、ユニコーンが実際まだね、最終回まで行っていない制作中なわけですよね、エピソード7が。
はい。
で、それ以外に富野ガンダムも動いているわけでしょ？
らしいですね。
あれをガンダムって言っていいのかどうかともかくとして。で、オリジンの企画も動いてるじゃないですか。
はい。
でも、ここまではもう大体話として動いてるんだよね。で、その中に、別のもう一個のガンダムがまさかポーンとこのテレビのシリーズとして出てくるとは到底思っていなかったので、このビル、
ま、そこでびっくり、
そうなんですよ、まずびっくりだったっていうね。で、ガンプラバトルなわけですよ。
そうですよ、あの PV 見た瞬間にわーこれはっていう
ねえ、来たって感じでしたよね、まずね。
もう DJ とかね、
うん、まあ、いわゆる正当なガンダムストーリーではないわけですよ。
はい。
言ってしまえばね。あくまでも、ガンプラをベースにした話なので、ガンダムが活躍する世界の話ではないわけですよね。今までにこう来たね。まあ、どちらかって言ったらガンプラビルダーズに近いわけですよね。今回の話っていうのは。ただ、ガンプラビルダーズの特集をそこにで以前やったときに、 これをテレビにしろよと。これを見たいんだと。続きが見たいんだっていう話をしてるんですけれども、でも、今回のこのガンダムビルドファイターズを見て、あれはあれでもちろん楽しかったんだけれども、このアニメのレギュラーの毎週やるアニメっていうのはこう言うんだなっていうのをちょっと今回は、さすがプロのね、作るものっていうのはこういうもんなんだなって思いましたよね。この1話2話、少なくともまだ2話までしか終わってないけれども、この1話2話の流れを見て。
引きといいね。
うん。30分アニメってこう言うんだよっていう。
途中戦闘で盛り上げて、で、最後、なんだこれっていうので終わるっていうね。特に2話なんかそうでしたけど。
うん。みんなね、やっぱこう1話見て、まあ1話のまずほら、冒頭の戦闘シーンですよ。
はい。いきなりね、もうなんか違う OVA が始まったのかと思いましたけどね。
アルビオンから出撃するシーンですからね。
懐かしい。
いやー、これ期待できるでしょ、みたいなところから、いきなりこう、夢ですかみたいな。
腕スポーンって取れましたからね。
ギャグかいっていう。ロボの、メカシーン、まあ、プラモなんですけど、っていう部分の、こう、アクションシーンの、凄さと、日常パートの、こう、なんか、ほんわかした感じみたいな部分っていうのが、うまくバランスが取れてるよね。実質25分ぐらいじゃないですか。
はい。
アニメのパートだけで言うと22分ぐらい、
うん、はい、
ぐらいですよね。とても22分と思えないんだよね。すごく長く感じるっていうのかな。こう話が、そう、濃いんですよ。
うん、
特に2話なんかもうゴリラが負けたところで、この話終わっちゃうのかなって思ったら、あくまでも梅雨払いだったわけでしょ。
そうですね、まさに。
うん。こっちか、こっちを見せたかったんだな、うん、みたいな。でも、別に活躍してないわけじゃないじゃない？
うん。ゴリラが。
ゴリラは。
はい。いや、相撲かっこよかったですよ。
ねえ。あそこできちんとさ、こう、このバトルのシステムっていうのがどういうふうなものなのかっていうのを分かりやすく説明してくれてるじゃない。まさかね、変化を起こすとは思わないよね。
バトルステージが変化ってなかなかいいですよね。あれ実装しないんですかね、そのうち。ああいうのを乗っけた。できそうじゃないですか、いずれ。
いずれね。まあそのプラスチックでどうこうはともかくとして、少なくとも CG ベースの何かだったらできるかもしれないっていう感じはありますよね。
程よい未来感あるじゃないですか。あれいいなと思って。
そう、ただの舞台、そよ風が吹く舞台みたいなものじゃなく、変化があるっていうね。まあ、しかもそれはちゃんとさ、あれは確かに、その、スペースコロニーだったら、確かに開くよね。よく今までのガンダムの舞台でも、空気は流出するよね。っていうのが、ね、その辺がこう、ちゃんと楽しめるっていう。しかもそれがちゃんと戦況に影響してきますからね。まあ、今後もそういう、こう、戦場が変わっていく何かみたいなものっていうのは、先の、この先のストーリーの中でどこかで出てくるんじゃないかとか期待させられちゃうよね。
フルーツバインさんからのコメントです。ファーストガンダム直撃世代ですが、こだわりは特になく、新作のたびに楽しめるといいなと思っています。ちょっとオタク気質のセイと、謎多くフリーダムなレイジ。王道的少年アニメ展開を予想させ、とても楽しみです。2話の引き、笑いました。個人的一押しは佐々木くん。一見嫌なやつですが、言葉の節々に見えるセイの制作技術への称賛。あの子、絶対モデラーとしてのセイの大ファンですよ。ある知人が、ああいう形でしか他人に関わらない子もいるんだよなと言っていたのが印象的でした。いつかセイと美しい友情で結ばれる日が来ることを願います。追伸。いい歳してアニメに夢中で、模型屋に通い、好きあらば名台詞を口に出すラルさんの変なリアリティこそが、ガンダムという作品の歴史そのものであり、同時に闇なのかもしれません。続きまして、ノッケンさんからのコメントです。かつて入荷日には、開店前からプラモ屋の前に行列ができ、開店数十分後には、無歳ぐらいしか残っていなかったガンプラブームをリアルタイムで経験したおっさん世代にとって、ビルドファイターズは、ドストライクですね。久々にガンプラが作りたくなりました。 本当にガンプラバトルができるならフルカスタムしたもの、すごく強いボールとか作って参戦したいですね。以前そこアニでも特集されたガンプラビルダーズを見たとき、この設定を使えばガンダムでディケイドができるんじゃないかなと思ったのですが、謎の男ラルさんがレギュラーだったりと、今後もおなじみのキャラによく似た方々が登場するのでしょうか。個人的には赤鼻が登場して、レギュラーキャラ以外の登場キャラすべてが CV 長井一郎みたいな回とかないかなみたいな、しょうもない妄想をしてしまいます。はい、ありがとうございます。
まずは主人公の話よりもラルさんでしょ
ハノジさん誰なのって。
はい、ラルさんが一番1話で気になりましたよね
めちゃくちゃ笑いましたけどね
普通にガンプラの箱持ちながら後ろにいるっていう、
うん、まずグフの箱持ってたからね
お前って、うん、
で一瞬この声は本人かなって思ったらもうやっぱり本人だったっていうところで、こういう隠し玉を持ってきたんかいっていう
そこでグフの箱持ってたけど、お前それまでに絶対買ったことあるだろっていう、
何体持ってんだよっていういや、ほらガンプラバトルすると壊れるからね。
ああなるほど
違うのかな。いや、壊さないだろあの人はっていうグフの使い手じゃないとまずいですよね。
関節部分を新しいのに変えてるんですよ。
ああ、パーツ取りに使ってるんだねグフをね、ラルさんは本当にまさかね、1話だけのこういわゆるゲストキャラなのかと思ったら、2話ではいきなり学校に現れて解説役をしてましたね
あの人の方が不審者だと思うんですけど、いいんですか。
本当すごくやばいですよね、学校にいきなり現れるっていう。
ゴリラ戦ってる場合じゃないみたいな。
そうだよね。
完全にあれ事案ですよ、事案。
うん。捕まってもおかしくないですよね。
中年男性が学校にいきなり侵入して、うんちくを垂れ流す事案発生。
本当に。いや、もうでもそれに対して委員長。
はい。
シナの、ね。あ、委員長じゃないのか。クラス委員ですよ。
クラス委員。
うん。の、シナが、何このおじさんって常に言い続けているところがまた良かったですよね。
彼女からしてみれば何このおじさんですよ。
まあ確かに。しかもほら、かっこよく解説をしているわけじゃない。キリッてした顔して。
戦場はこうやだ。
うん。戦争経験あんのあなたっていう感じ。
とりあえずお前は誰だっていう。
まあ公式サイドにもね、ラルさんとしか書いてない。
さんつけなきゃいけないんですよ、
はいはい、本人は一体何者なのか第3話で少しわかるかもしれないですよね。
わかればいいですけどね。
わかればいいけど、このままわからないまま行くのかな。
ラルさん、ラルさんなんですかね。ラルさんという名乗りをしているだけの、なんかそこら辺の、鈴木さんとかそんな感じなんですかね。
ガンダム好きのおっちゃんなのかしらね。
おっちゃん、
ファースト好きのただのおっちゃんなのか、本当にラルさんなのか。
ただのおっちゃんにしては裾めくってたり結構おしゃれですからね、本当ね。
ハモンさんどうしたんだろうね。
ええ、お母さんにデリデリしてる場合じゃないですよ。
本当にね、うん。そこまでちゃんと行けよって感じですよね。いや、わかんないよ。もしかしたら出てくるかもしれないじゃない。これストーリーが進んでいくうちにハモンさんも。
やばい。マゼラトップで、どんどん攻めてきちゃう。
いやー、もう、奥さん危ないよね。リンコさんね。
リンコさん可愛いじゃないですか。
リンコさんめちゃくちゃいいじゃないですか。
ね。
うん。
若い母ちゃん。
やっぱりこう、三石さん、いいですよね。
マリウラミアス的な感じで。
いい？
いい。
やはりでかいって感じですけどね。
揺れる
っぽいっす。なんかオープニングでは心を鬼にして揺らさなかったって言われてましたよ。例の部分が。
やはりこう、子供も見るアニメにはちょっとしたお色気は必要なんでしょうね。子供、おっさん向けか。
完全におっさんでしょ、そこは。
完全にそこおっさんですか。
大きいお友達向けの演出ですよ、はい。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、でもまたここにね、三井さん持ってくるところがいいじゃないですか。うん。
可愛いですからね。
今にこう、艦長になったりしないんですかね。
なるほど。
戦艦入れるんですかね。
わかります
。バトルシステム。
わかんない。戦艦から出るところからスタートみたいだからね。
うん、
でも、宇宙で戦ってれば、こう、1話の冒頭みたいなことがあり得るのかしら。 こう艦隊からのこう援護射撃とかさ。
あ、いやー、それだったらマジでアルビオン出したんならリリーマルレーンからの発艦シーンとかやってほしいんですけど、けど、足でギュイーンっつって。
どうなんでしょうね。それ舞台設定の設定の中に入るかもしれないよね。こっち側の方にね。
うん、
最初に作られる側の方にね、
うん。
戦艦として戦うっていうよりもね。
じゃあこう、チームプレイみたいにないんですかね。今まだ1対1しかないじゃないですか。
そうですね、
あのフィールドだと。
うん、
でもなんかほぼほぼ、ね、
でもほら、
負けた後すぐ入ってきたから。
ってことはもうすでに入る準備をしてたってことでしょ。
うんうん。
うん、
タックトーナメントみたいなのとかあるんじゃないですかね、システム的に。
プロレスみたいな。
なんというフルブースト。
で、これをさ、例えばあの、舞台になっているあの、六角形だっけのシステムがあるじゃないですか。
はい。
あれって、多分、あれを、あのパーツを、つなげていけばいくほどでっかいフィールドができるんじゃないかって あの1話には見た感じだと思ってるんですけれども、
それこそ大会用だとめっちゃでかいのが出てくるんじゃないですかね。
そういうことでしょう、多分。あれってなんかほらシミュレーションゲームのボードみたいなさのマス、
ね、
ヘクサのマスみたいな感じじゃないですか、イメージ的に。
うん、
あれをこうつなげていくとより広いフィールドが出来上がってって、そういうのがあればより、まあ多分あの中にね、多分コンピューターみたいなのが入ってて演算してたりとかするんじゃないかとか思うので、こう、よりたくさんのプラモを出せるようになるとかね。
本当団体戦見たいですね。絶対その方が面白いじゃないですか、これ。
あるんじゃないの？だからチーム戦でさ、4体とか5体とかいたりとか。
ああ、うん。じゃあ今まで絶対これとこれはタッグなんて組まないでしょっていうのがまた見えるわけ。
うん、みたいなこともあってもおかしくないかもしれないですよね。
なるほど、う
ん。キャラの話からシステムの話みたいなところに行っちゃったんで、キャラの話に戻しましょうか。
はい。
まあ、今のところ出てきてるキャラクター、まあ、何よりもこう、主人公、イオリ・セイ。主人公らしい男の子でいいですね。
好感が持てる。
すごく。
やっぱいいな、
うん。いいですよね、
うん。
で、ちょっとこう何か謎の美少年、レイジ。
ああ。
もうちょっと現実的な謎だと思ってたんですけどね。かなり突飛な謎ですよね。
私1話の段階では、どっかの王子様だと思ってました。金持ちの。
あ、私結構最初から、あ、異世界人だって思ってました。
うん、思って
マジで。
こう1話改めて見直すと、何か不思議なこと言ってますよね。確かにね。
この中にみんな人がいるんだろうみたいな。
そう、アリアンとは違う、アリアンとは違うみたいなこと言ってるんですよね。と、2話の最後の方、まあ、実際に消えちゃうからさ、あれだけど。
トランザムマンですよ、トランザムマンね。
はぁ、ジエヌ粒子になった。
そう、電子化しちゃったみたいなところはありますけども。でも2話の最後のところで、実際に彼はどこかで戦ってるんじゃないかみたいなね。おもちゃじゃないもので。みたいな感じを感じさせるようなセリフがありますよね。
こんなおもちゃのバトルで。
うん。だから、あの辺の話はどう決着つけるのかなっていう、そこすごく気にはなりますね。これ、最終的にはほら、彼らの、レイジのいる世界に、みんなガンダムのプランも持ってて戦いに行くんじゃねえのとかさ。そんな壮大な話になるんじゃないのとかね。
リトルスターウォーズみたいですな。
強いメンバーでね、みたいな。そんなこととかさ、こう、いろいろ想像は膨らみますけれども。
まだわかんないです。
全然わかんないですよね、うん。でもまあそんなの抜きにしても十分楽しめる作品にはなってると思いますけど。で、そしてそのお父さん。さっきお母さんの話したんで。
はい。たけしさん。
たけし。やっぱこうね、初代ガンダム RX78。
ガンプラのさらなる普及のため世界中を旅して回っている。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。ね、お父さん。
そうだ、公式のプロフィールに書いてある。
家族をほっといてやりたい放題か。
サトシさんのお父さんみたいですね、どっかのね。
あ
いや、だってさ、ほら、お父さん死んでるのとかさ。
そうそう。すごい、ここも謎を残してるとか思ったら、公式にすごい普通に書いてあった。
ポロって載ってる
んだ。
個人みたいな扱いしてダメですよ。生きてますよ。
うん、そうか。
お父さん何してるんだろうね。だって、ねえ、お母さんにガンプラの店ガンプラの店っていうか、普通のプラモ屋任せっきりでですよ、うん。
ストリートファイターしてるんじゃないですか？
ガンプラ持って、初代
ガンプラやろうぜって言って。
ああ、
俺より強いやつに的な。
まあ、それは食べていけるのかな。
それでこう掛けガンダムとかしてんのかな。
人の来ないプラモ屋だってどうやって儲けてるのかわかんないですから。
いや、ほら通販ですよあれやっぱ。お父さんがガンプラ選手権で世界大会優勝しているお店っていうところでこうマニアな人が通販で買うんですよ。
競技、儲かってないけど、存続してるお店はみんな通販で儲けてるって言いますもんね。
なるほど。
こう、お父さんのなんか、マル秘、戦い方みたいな、この冊子がつくんじゃん。
ああ、
おまけで。
おまけで。
買った人にだけ。
買った人だけが楽しめるみたいな。多分、そんなので、こう、必ず買ってるみたいな。
なんかいじましい話になってきたな。
いや、だって謎じゃない。あそこにあるっていうのも、こう、だいたい1話で主人公が言ってたじゃないですか、セイ君が。なんでこんなとこにあるんだろうって。いやでもあれにも何か意味があるん
だ。あれ見たときに、僕の地元にあったボークスがあんな感じだったんですよね。
京都。
そう。
でも京都の
駅からちょっと離れたところ横に。
結構お客さん来てたでしょ？
どうなんですかね。僕がやっぱ保育園の頃とかだったんで、移転して駅のすぐ近くになったんですけど、うん、その前は阪急からちょっと歩きましたからね。歯医者さんの横にあったんです。
知る人ぞ知る名店。
うん。だったのかもしれないけど。まあ、その筋じゃ、それは有名だったんでしょうけど、あそこは。
筋じゃね。そこはやっぱり筋って大事なんじゃないですか、
はい。いや、お父さんって言うから結構こう古いプラモってイメージですけど、彼ですら HG 世代なんですよね。ハイグレード。
HGUC。
そう、はあ。ちょっと世代を感じるって一瞬思いました。
私が最初に買ったガンプラってもう本当に稼働しないやつですからね。
膝90度のやつですか？
そうです、そうです。
バネでロケットランチャー飛んでいくやつですね。
そんなのついてたっけ？
昔、僕が買ったガンダムはついてましたよ。
一番、144分の1だったっていうのは覚えてますよ。
色が白と赤しかなかった。
そうです、そうです、その頃です。
すごい、これじゃない感がひどかったですけど、はい、初めて見た
と。とにかく曲がらないっていうね。
発信のシーンが撮れないっていうね、うん。
っていうね、そんな時代でしたけれども。そして、今のところ、あとはこう、やっぱヒロインなのあの子。
なんじゃないですか？
はい。
うん、
あのメガネっ子。
ちなちゃん。
はい。ちなちゃん、可愛いですよ。
なんかエンディングでえらい燃える格好してる子ですよね。はいはい
はい。なぜこうエンディングを見るとこんなキャラなんだっていうね。
うん。
まあ、これから活躍するんでしょうね、彼女はね。
これ、公式のページの紹介が結構ひどいんですけど。
はい。
実家はレストラン、高坂とかはいいんですけど、ええ、理知的で控えめな性格、胸も控えめって。うん、いらねえだろ、この人と。かわいそうだろ。
誰に向けて書いてんだっていうね。
安田鈴人さんがキャラ原案やってて、この胸の小ささだったら確かに控えめですね。大きいの好きじゃないですか、先生。
あ、お母さんみたいな。
そう。
他のね、同級生は結構大きかったりしましたよね。
見てると、この、ガンダム X 魔王の、矢坂魔王ってこれは男の子なの女の子なの？
これは、登場しないとまだわからないですね。
オープニングで、えらいかっこいいやつ。
そう、あれ一番かっこいい、今のところ。うん、
性の良きライバルになるらしいですけど、まだこれは出てないです。
うん。
牧田くん、それダメだよ、ここ。次は達也でしょ、やっぱり。
おう。
生徒会長ですよ。
飛ばしちゃいましたね。
飛ばしてますよ。
気になってたんであれ、はい。どっちなんだってずっと思ったね。
うん、気になるかもしれないですけど。第2話で大活躍しました、生徒会長、結城達也。
紅の彗星。
紅
の彗星。
これ、誰が言い出したの？自分か？
ラルさん。
ラルさんが言い出したってありえそう。
ラルさん、サムを普通にみんな呼んでるみたいに言ってたよ。
はい、だなぁ。
最初はね、もうなんかこう絶対腹になんかあるよね、みたいな感じのキャラクターで登場したと思ったら、いやー、また美味しいところで出てきましたよ。
いい人じゃないですか。
ザクアメージングとともに。いや、まさかね、髪型が変わるとは思わなかったですよね。
すごいな。
これガンプラバトルが終わった後普通の紙に戻ってんだけど、あの紙はどうやって作ったのっていうのが
気合で固めてるんですよ。
気になるんですけど、こうなんかワックス的なもので固めたんですかね、一瞬だけ。
ちゃんとあれですよ、あの学ランの一番上も開けてますからね。
あ、そうですね。
ワイルドな感じになってますから、
ね。はいはいはい、確かにね。
ほぼ目つきも違うし。
これ、あれかな、やっぱり二重人格かなんかなのかな。
ちょっとハイになっちゃうんじゃない
ですか。こっちが本物なんですかね。まあ、ガンダムの敵キャラとかにもよく出てきますよね、こういうね。二重人格系のキャラもね。
形状になってると、あの、3倍早いみたいなあるんじゃないですか。
あ、なるほどね。いや、こう。いや、もうでも2話か、1話も濃い濃い思ってたけどさ、2話も濃ゆかったです。うん、まあ、2話でね、生徒会長にやられちゃったわけですけれども、まあ1話はね、こう、佐々木進くん、ギャンの、頑張ってましたよね。
ギャンでも、かっこよく戦えば子供が、ギャン欲しいって言うようになるんですよ。うん、
いや、なんかさ、すごい性格悪そうなんだけど、なんかこう憎めない感じっていうのが、こう一応子供向けのアニメだなっていう感じを受けたんですよ。
ちゃんと実力ありますからね、許せますよ。
うん。だから佐々木くんもね、多分これ確実にいずれ友達になるな、みたいな。
ああ、なるほどね。
ねえ、っていう、もうなんかそんな気がするじゃない。
昨日の敵は何とやらですからね。うん、公式であまり友達になりたくないタイプって言われてるのが切ないですけどね、彼。
うん。でもほら、心を入れ替えるかもしれないですよ。いや、わかんないな。あれはあれでいいのかな、あの感じでも。あ、
なんか強いやつは認めてくれそうなタイプだなと思うんでね。うん、
強くなっていけばね、どんどんね。まあ他にもね、まあ、やっぱり気になるのはどうしてもあのゴリラなんですけど。
ゴンダくんって名前がちゃんとあるんですよ。やめてください。
ゴンダモンタ。ゴンダモンタ。
モンタ。
モンタなんですね。
モンタだったらどっちかっていうと猿っぽいですけどね、名前ね。
そうなんです
ね。
響きがすごく富の衆がするっていう。
ああ、確かにね。もう名前全部こう、カタカナですからね、基本ね。
ですね。
いや、まあこう、なんか典型的なキャラみたいな感じなものもこう出てくるっていうところも面白いんですけれども、またこのね、ゴンダ・モンタが持っているのが相撲っていうところもまたいいですよね。らしいっていうのかな。
いやー、金相撲はもうちょっとこう、かっこいい人が乗るものだと思ってたんですけど、僕はハリー注意好きなんでね。途中からタイガーの人。
でもじゃあ好きだったんじゃないの？彼も。
あー、ハリータイガー。
憧れたんじゃないの？
そのうちサングラスかけるようになっちゃうの？
やばい、親衛隊、誰の親衛隊に入るんだ、この人。
って感じで今のところ出てくる、来てるキャラクターだとそうなるんですかね。
うん。
まあ多分、多分3話で、リカルド・フェリーニが出てくるんですよね。
あ、
いよいよ。
なんかすごい、僕はこの人の見た目のパッと見の印象3枚目かなと思ったら、ナンパの確率が成功率 80% っていう。
しかも
イタリア男だからだよ。
しかもガンプラででしょ。
ガンプラ使ってナンパ成功するの相当やでって思う。
すごい、ね、
強いだろうみたいな。あの、委員長、会長と一緒ですよ。キャー強いって言ってこう、わーみたいな。ただし、イケメンに限る。
ゴリラ
ー、切ないね。強いのにね。
まあ、他にも、公式サイト見る限り、キララとか、アラン・アダムスとか、こう、なんか、謎のアイラ、ゆるきアイネンとかね。
ゆるきアイネンちゃん、オープニングで、
いますよね。
最後。ヘッカマンみたいなポーズを撮ってるキュベレーのアイキーって感じじゃないですか、
うん、みたいですよね、どう見たってね。まあ、こんなキャラクターがいろいろ出てくるようなので、こう非常に今後のお話の展開もね、楽しみなんですけれども。
どんな濃ゆいキャラ好きしてるのか。
いや、もう今までだってこんだけ濃ゆいんだよ、全員。
いやいやいや、こんなもんじゃないでしょ。黒田脚本ですよ。
ってことでしょ？これからもっと濃ゆくなるってことだよね。
楽しみですね。
トレビさんからのコメントです。ただのガンプラを戦わせるアニメかと思いきや、なんか異世界的な設定も出てきそうで、いい年こいたおっさんもワクワクしてきました。あくまでガンダムではなく、ガンプラアニメであるからこその自由な設定がいいですね。ガンプラバトルが CG ではなく、手書き作画っていうのもいいです。戦争ではなく、1対1のバトルがメインなので、スーパーロボット的な迫力のある動きが見せられる手書きの方が、この作品には合ってますね。メカ作画のエキスパートの方々を集められてるみたいですし、この先も楽しめそうです。キャラはラルさんみたいにそのままの人がいたり、生徒会長の紅の彗星のようにひねった感じもあったりと面白いです。個人的にはソレスタル的な4人組とか出てきてほしいですね。名言も多数あることですし、中の人も込みでお願いしたいです。 まだまだ始まったばかりで期待値が先行している本作ですが、これきっかけでガンプラが売れて、最終回近くにはバンダイからプラスキー粒子の開発に成功しましたと発表があることを願ってます。ありがとうございました。
いや、今回 CG じゃないんですよね、ほとんど。
いや、
まず2話で公開になりましたけれども、オープニングがすごいすごい、
かっこいい。
いや、すごい大張り節バリバリですよね。
ねえ、
これだけでワクワクしますもん。私
本当にさ、新しいガンダムが始まったみたいだよね。
もうそうなんですよね。もうめちゃめちゃバリバリ動いてるじゃないですか。
うん、あの決めポーズがかっこいいよね。
ちゃんとサンライズポーズですよ、いつも。
そうそうそう。まあ、そんなシーンがいっぱいあるじゃない。あの PV 的なやつとかも含めてさ、ガンプラバトル世界大会の告知 PV みたいなやつとかさ。
そうですね、アニメ中に流れた。
そうそうそう。
大型スクリーンみたいな。
はい。
はい。なんか随分懐かしいセリフ言ってましたけどね、生き残れるかみたいな。
煽り方が。
いやー、あれ大事でしょ。
うん、
ここ最近さ、逆にユニコーン的な綺麗なガンダムを見てたわけじゃない。
はい、
うん。で、こうなんていうのかな、人の描くロボのかっこよさみたいなものをガンプラバトルで見せてもらえるようになるとは思わなかったって感じかな。
確かに全然そうですね。ユニコーンと比べると違うな。
そう。ユニコーンはユニコーンですごく毎回堪能してるわけじゃないですか。
うん、
で、こう、久しぶりにアニメらしいガンダムの動きをしている、ロボの動きをしているっていうの、うん、ここ最近ほら CG 使って CG メインのロボアニメって多いじゃない。だからなおさら新鮮さを感じたっていう感じかな。
バリバリ誇張を聞かせて表現してますけど、この作風にはすごい合ってる感じしますよね。
うん。
こう、ありえんパースとかついてますけど、この勢いならこれでいいっていうのあるじゃないですか。
うん、そうなんですよ。その、中の人たちも熱いしね。
いや、オープニングとかすごいですよ。あの、メンバー見ただけで卒倒するような人集まってますからね。各メカを、各アニメーターが、バーンとやってくれるっていう。
龍拳さんからのコメントです。作品については今後に期待していますので、個人的に登場してほしい機体を挙げてみます。まずは GP-03 デンドロビウム。発売当時、模型屋で見かけた時のインパクトはすごかったです。デビルガンダムやミーティアあたりとの大怪獣決戦が見てみたいです。次はクロスボーンガンダム X1。今のところゲームでしか動いているところが見られないので、映像作品で多彩な武装を駆使しているところが見たいです。最後にシャイニングガンダム。ミサイルやビーム砲をかいくぐって必殺の一撃を叩き込む、ガンダムファイターの意地を見せるような一戦に期待したいです。また、割とシンプルなデザインなので、大胆なアレンジがされてても面白いと思います。他にも色々いますが、この辺で。皆さんはどんな機体が見たいですか？ありがとうございました。
登場してほしいモビルスーツ。
いっぱいありすぎる。いっぱいありすぎてもう困る。
個人的にまず最初にびっくりしたのが、ガンダムシードから、主人公機を持ってきたっていうことですよね。
そうですね。
うん。まず、この作品の感じからいくと、結構上の世代がターゲットになるんじゃないかと。
うん。
まあ、まずちょっと引っかかっちゃうじゃない？おっさんたちとして、実際今回投稿くれた人たちも、かなり年齢的には上の人たちが多かったと思うんですけれども、ただ、すでにガンダムシードでももう10周年だよね。
早いもので。
20歳の頃見てた人っていうのがもう30ですよ。
ほほほほ。
10歳ですら20歳になる。
そうですね、成人。
酒が飲める。
そうか。
って考えると、こう、意外とストレートなセレクトなのかなっていう。
うん。
うん、
なんだかんだでシードの人気はすごかったですからね。
そうですよね。いわゆる新世代ガンダム、うん、私もね、シードに関しては全部、ディスニーは見てないですけど、シードに関しては全部見ましたので、昔は見てなかったので、その辺も全部こう、あ、こういうガンダムもありなんだなっていうのは非常にわかるようになってきたので思うんですけれども、まあ、ここは その新しいガンダム、新しい世代向けのガンダムとしてはやっぱり成功した例だと思うんですよね、
うん、近年のガンダムのプラモデルの中で一番売れたんじゃないんですかね。
今でも新作が作られてますからね、どんどんね、
こう渋いとかじゃなくてこうストレートにかっこいいって感じだったのがいいところだったのかなって気はしますけど、
うん、ですね。まあそういう意味でこう主人公機っていうのかな、ビルドストライクガンダムになってるっていう部分は、非常に分かりやすいのかもしれないですね、
うん、
で今回そのプロデューサーのインタビューがグレートメカニックの方に載ってたんで、こう読んだんですけれども、あえてそんな感じでバラしていると、モビルスーツに関しては、出てくるガンプラに関しては
、はいはいはい、
要するに世代的にこう多分ファーストガンダムファン向けにこう作っているわけでもなく、当然ね月曜日の午後6時というね時間帯に放送しているわけなので、ターゲットは子供ですよね。
そうですね、うん、社会人はまだ家に帰ってくる、そう早くても帰ってくる途中ですね。
そう、そして、夜の9時からこう配信が始まるという、こちらの方はちゃんと大人に見てほしいと。
なるほど、
そういう風な仕組みが出来上がってるようなので、今回は。もう、その、全方位ターゲットなんだな、という感じが伝わってきますけれども。まあ、そういう意味で、1話の、その、登場、モビルスーツが、ガンプラが、ギャンと、ウィング。
でしたね。
うん、っていうのは、良かったのかもしれないね。うん、で、いきなり、こう、2話で相撲が出てくるとかさ。
下手したら相撲を知らない人、
知らない人もいっぱいいるわけですよ。はい。
あれ面白いんだぞ。
うん、だから当然そういうこういろんな人たちが楽しめるように、まあある種こうねユニコーンのあのガンダム同窓会みたいなさ、モビルスーツ同窓会みたいな、あんなあれはあれで非常に楽しんだんですけれども。そのそういうのでもなく、あれって結局古い機種しか出てこないわけじゃない？
あ、宇宙世紀縛り。
そうそうそうっていうことなんで、でも今回は何でもありっていうところがポイントなわけなので、
確かに。
そういうこうだからこそあえて何でもシャッフルしていけるっていうのかな、うん、っていう面白さを、逆に言えばこれでさ、シードに出てくるモビルスーツかっこいいから見ちゃおうとか、そういうことだってあり得るわけじゃない？
そうですね。
うん。ムシャーストレイの原型はどんなもんぞやとか、そういう感じで見てほしいですね。
気になるかもしれないですよね。だからそういう意味ですごくうまい、こう、まあ、戦略と言っていいのかなっていうのか、で出来上がってる作品なんじゃないのかなとは思いますよね。
まあ、いろいろ期待とかシリーズが出てるガンダムでしかまあやれないだろうなっていう。
伊達に35周年じゃないよって感じだよね。で、皆さん一人ずつ聞いていきましょうか。あ、まずでもこのデンドロビウム。これはね、見たいよね。確かにね。
デンドロとミーティアのガチバトルとか見てみたくないですか？
見てみたいですね。
ある意味こうリデザインみたいなもんじゃないですか、コンセプト一緒なんだから。
うん、どんだけ弾出るんだみたいなね。
でかいですよ、めちゃくちゃ。
まあ、あのでかさの問題はどうなってるのかっていうと、今のところまだよくわからないですよね。あの実際
なんかでかいやつ出るらしいじゃないですか。
出るんだったらやっぱりこう例えば144分の1とね、マスターグレードととか入れちゃうとどうなんだろうね。
なんかこれプラスチックでできてれば反応するんですよね、システム的には。
そうです、そうです、そうです。そのサイズでの戦いになるんですよね。
結局一応公式試合だったらサイズ指定とかあるんですかね、これね。
ああ、そうですよね。そうだよ。だって、あれ別にサイズが大きくなったり小さくなったりしてるわけじゃないもんね。実際にこう壊れるわけだからね、あの中でね。うん、規定とかはあるかもしれないよね、試合によってはね。あの、サイズのね。
ああ、あのプリーズセットユアガンプラって言われてるところに、100分の1のデントロがゴンって乗るにはちょっと場所が足りねえかなって思いますけど。
でもまあ見てみたい試合じゃないですか、デンドロはやっぱり、
ね、
うん、ガンダムだし、
ガンダムですからね、
うん、モビルアーマー出てないよねまだね、
今のところは。
はい、クロスボーン、
そうですね、このリュウケンさんもおっしゃってましたけど、クロスボーンは漫画原作で最初にゲームに出てきたのが G ジェネの F とかだったんで、そっからですから、 ほぼほぼ SD 状態でしかゲームにも出てこない。
うん、
で、バーサスシリーズにようやく、リアル闘神のクロスボーンが出てきたんですけど、まだアニメにはなってないですからね。
ないですね。
うん、まあ、そういうものが逆に出せるってことだもんね。あえてね。アニメになってないものが出せ
た。PV だと、ブルーディスティニーとかいましたからね。
いましたね。はい、あれこそアニメになってないですよね。
そうですよ。ゲームにはなってない、ね。超面白かったね、あのゲーム。うん、
みたいなものがこう出せるわけなんで。牧田くん、何が出てほしいですか？
そう、考えたんですけど、やっぱり、ね、昔のも見たいんですけど、うん、やっぱりこう映像化されてないやつが見たくて、
うん、
あ、その中で言うと、ガンダムタイプで言うと、6号機のマドロックが見たいんです、僕。
ああ、なるほど。
ジオニックフロントのやつが見たいです。多分誰も知らないんじゃないかな。
知らない。
すごいな。
タマさんは？
私は、組み合わせとして面白いかなと思うんで、ランパーガンダムっていう、G ガンダムに出てくるネオカナダの、
うん、
キコリガンダムをカナダ人が使いこなしてるみたいな、そういうの見てみたいですね。
ナイアガラの滝の話でしょ？
そう、カナダ人。
滝の裏からシャイニングが出てくるやつだ。
そう、カナダ人は自分の国の、キャラクターが出てくるのはランパーガンダムかカナディアンマンぐらいしか知らないってよく言うから、これは出してもらうしかないですよ。って思ったりしました。こういうところじゃないと活躍できないだろうなってちょっと思うので。
みちちゃんは？
私、うん、だってもうみんなとこう次元が違いすぎて。
ええ、
だから
私も全然一緒ですよ、そういう。
だからこう動いてるのとか、そういう動いてないからとかじゃなく、うん、ただ単にこうカスタムできるっていうことだったら、自分の大好きな、こうフリーダムを紫に塗るみたいな。うん、
ああそういうのももちろんありますよね。
紫色ってなんで紫色？
え、あれでしょ？
あれやっぱりあれなの？
あれでしょ？
バラ的なやつなんだ。ですね、
そうです。バラ的な装飾にしたいです。
でもガンプラってそれ許されるもんね。リペアして。
そうですね。
そう、このキャラモデルにしましたとか、全然ありだもん。
ザクスリー回を、あれだ、ニューバス仕様にしてた。またわからなかった、これ。
すいません
。みんなわからなかった。
タンク対決見てみたいですけどね。
タンクだったらあれじゃないですか、模型部の箱の、そうそう、箱じゃない、ショーウィンドウの中にひどいのがいたじゃないですか。
あのショーウィンドウ試合に使うようなんですかね。ってことは誰かミーヤザク乗るんですか。
やばい。ガンタンク2とかなんかあったんだけど、あれ。
ほら、イグルーに出てきたタンクとかあるでしょ。
あ、イグルー2のやつですか。
そう。
あー。確かに、まあ、あの、
だから、タンクっぽいのは、ほら、別に、ねえ、ジオンにもあるわけなので。
じゃあ、アインダッドとか言わずに、ガリクソンとかのタイヤは、バイク乗り魂はとかね、なんか、どこまで OK なんだろうって、正直思いますよね、これね。
まあ、作品としてあればね、あの世界ではガンダムが、普通にテレビで放送されていた世界のはずなんですよね、ああいうふうに言われてるってことはね。
うん、
で、ガンプラが存在するわけでしょ？ストーリーもあって。
なるほど。
しかも、世界的に大人気。
大人気っていう。
ウィングガンダムとか、ストライクガンダムがある中で、じゃあギャンをチョイスする彼はすごいですね。あの年で。
イケメンですよ。
あ、でもあれかな？なんか、
共感ファースト原理主義なんだよ、彼は多分。だから。
あ、来たー。この年にして。
うん、
いや、わかんないですよ。強キャラ中でそのまま強いからこれにしたみたいな感じかもしれないですからね。
それはそれでありだよね、全然ね。うん、
あの盾いいからね、武器としてはね。
うん、危なっかしすぎる。
まあ、個人的にはタンク対決も見てみたいですけれども。
はい。クムさんは？
あとはね、今回、ウィングガンダムフェニーチェ。
ほいほい。
が、
あの緑の。
はい、うん。まだ出てない。多分、今回出てるはずですよ。第3話で。
そうです。
出てんのかな、うん、人間しか出ないのかな、よくわかんないけど、多分出てるよね、確実にね。
ガンプラ使ってナンパするって言ってるんだから、
常に持ち歩いてます
ね。披露してくれるはずですよ。
あいたたやな。
で、これが、ダメージが残ってるデザインだと。
ああ、書いてますね。
エクシアリペアみたいな感じになってましたよね。
気になるじゃない、やっぱり。
かっこいい。
男のロマンだよね、ダメージ期待って。
胸の X の傷がうずくってやつですか？
それちょっと違うと、うん、 っていうのを考えると、やっぱりこれ、エクシア・リペアが見たいよね。
ダメージ対決。
うん。と思うんだけど。
ただ。
ただ。
ガンダム。エクシア・リペアめちゃくちゃ惜しい。
惜しいんですよね。今回は、どうもいろんな大人の事情の関係で、多分ガンダム00の1機までしか出せないんじゃないかと。
案件的な。
案件的な関係で。
仕方ないですね。
うん。まあ、当然、エイジが出せないのと同じような事情で、どうも、001機までなら出せるんじゃないかという噂なんですけれども、真実はわかんないですけど。
じゃあ、1機も出せないかもしれないですかね。
どうなんでしょう。出てくるか出てこないかは、この後次第なんじゃないですか、うん、うん。出てきてほしいけどね、せっかくだからね。出せれるもの。
パーツぐらいで。ダメ。
パーツは出せるのかな。
かな。ダメかな。
どうなん、活躍しちゃまずいのかみたいなね。
チラッと映ったこれ GN ドライブじゃねみたいな。
そうそうそう。GN ソードじゃねみたいな。
あれじゃないですか。BGM がみたいな。ちょっとさらっと流れるんじゃないですか。
見たい、それも。
今何か聞こえたようだ。
やっぱりトランザムしなきゃいけないんですよ。
なんかいきなり俺がガンダムだって言い出す人出てきちゃったりとかするんじゃないですか ね。
そういうね。
俺がガンプラですね、じゃ
あ。かっこいい。
どういう状況なの。
まあ見てみたい感じのものはいっぱいありますよね、本当にね。
はい、SAL さんからのコメントです。ガンダムと生まれ年が一緒の自分が物心つく頃にはガンプラブームも一息ついてちょうど MSV が出始めた頃でした。もともと模型師などで展開はされていたようですが、ジムスナイパーやフルアーマーガンダムなどテレビアニメに登場してないモビルスーツが商品として生まれたことがプラモも含めたガンダムの様々な展開、例えば模型師主導のセンチネルであったり SD キャラの BB 戦士とカードダス、そしてそのシリーズである戦国伝やナイトガンダム、 G アームズなどなど後々のファン層の広がりを生んだのではないかと思っています。少年時代その過程を過ごしたのでいろいろなガンプラを小遣いはたいて組み立てては銀のマーカーを使って塗装剥ぎを施したり弟たちとガシャガシャ動かして遊んだものでした。今作ビルドファイターズの主人公セイも小さい頃から組み上げたガンプラを部屋の棚に所狭しと並べており、当時の自分を思い起こさせます。というか、模型屋の子供なんて羨ましい。当初、セイが上達していく物語と思っていたら、助太刀してきたレイジが操作を引き受けるだとか、レイジ自体正体不明で2話のラストには幻となって消えちゃうのには驚きました。このまま2人チームで行くのか、レイジがいなくなってセイが独り立ちするのかも注目ですね。本編には一部商品化されていないモビルスーツも出てきていましたね。ターン A のイーゲルとか。これらはリリースする予定があるのかどうかもガンプラファンとしては注目したいところです。リグシャッコーはキット化していますが、オリジナルのシャッコーはまだガンプラになっていないので出ないかな、なんて。アニメ本編に登場するガンプラに関しては、BB 戦士など SD キャラも出てほしいかなと思います。頭身の違うキャラとバトルするのは面白いんじゃないでしょうか。武者ガンダムとかコマンドガンダムとかぜひ。ありがとうございました。
いやー、こうガンプラっていうか、まあなんか今年は特にそうなんでしょうけど、まあ去年ぐらいからあのガルパンあたりからスタートしてさ、プラモが復権してきてるのじゃない、もしかして。
おー、確かにガルパンからは戦車が出ましたからね、
うん、カンコレのおかげで戦艦のプラモがまた売れてるわけじゃないですか。
そうですよね。むっちゃんのところに例のカンコレちゃんがそっと置かれてたりとかしますよね、うん、ポップで。
そうでしょう。アルペジオで新作の戦艦作られてたりとかね、するわけですし、金型新しいの起こしてとかさ。
タカオちゃん大人気とかね。
そう。なんか結局新しいブームが起きることで、昔からのそのメーカーがね、またこう元気になってるみたいなところもあったりとかして、まあ、こう全体的に業界が盛り上がるのってやっぱり楽しいよねっていうね、
うんうんうん、
まあ、そんな中でこのガンプラはずっと、まあ、最初の頃はねあれだったかもしれない。でも最初の頃からやっぱり手に入らないっていう時代があったからね。
足ですね。
足の動かない時代からですよ、本当に。足は動くのが曲がらないんだよ、だからね、っていう時代からですよ。本当にガンプラ手に入らないっていう時代がありましたからね。私最後に多分当時作ったのが、ジオングでしたよ。
ジオング、はい、それはあれですか、針金
のやつです。
浮くやつですか。
はい、そうです。
アバワクーのあのメカの地面があってみたいな。
そうです、そうです、そうです。
持ってました、持ってました、
あれが最後でしたね、あの当時。で、それからもう本当しばらく離れて、はい、マスターグレードのゼータガンダムを作ったのが久しぶりにガンダム作ったっていう。
お
とこだったかな。
あのジオングとか本当あの、劇中のポーズ一切取れないですからね。まっすぐしか行かないみたいな。
あれ144分の1だったっけ？
なんぼでしたっけね、もう。
合ってたんだっけ、サイズ。
いやー。僕あれ買ってもらった時保育園だったんで、親に作ってもらったんですよね。
うん、
ああ、そうだよね。ちっちゃい時にもらったガンプラってどうしても一人だと組み立てられないからね。私も初めてもらった SD ガンダムだったんだけど、はお父さんと一緒に組んだ。
ああ、うちは母ちゃんが作ってるな。ゴジュラスとかも全部。
母ちゃんすごいね。
母ちゃんもう何でもやってくれましたね。すげえ母ちゃんでした。
ああ、あとそういえば買ったけど作らなかったのがあったな。ジーアーマ
ー。ああ。実家にデュエルがまだ置いたっぱなしのような気がする。
どっかにあったんじゃねえかっていう気はするんだけど。
ガンプラって言ったらやっぱりね、小さい頃、大体男の子だったら小中どっかで作るんかな。でも、俺らの世代はちょっと落ち着いてたからな。作ってない人も、ミニ四駆に行ってた人が多かったん
だね。ああ、うん、私も四駆に行ってた口だな。
あでも、さっきちらっと僕言いましたけど、ザクスリー買ってきて、友達とみんなで作って、それぞれ自分の好きなようにペイントしてみたいな感じで、肩赤く塗ってましたよ。
私は、そうだな、ウィングやってた頃に周りで結構流行って、うん、そう、友達ん家で、デスサイズヘルの鎌を折って、すごく泣かれて、ごめんなさいって言って、こう、プラモの説明書についてるところに問い合わせして、鎌の部品だけ送ってもらって。
あれ使ったんだ。
使った。本当にごめんね、折っちゃってごめんねってすごい謝った思い出があるな。
ああ、鎌のどこを折ったの？ビームの部分、それとも棒の部分？
棒の部分がね、なんか落とした時に折れちゃったんだよね、パキって。
ああ、まあ細い部品はやっぱね、折れやすいですね。
折れやすいの。
うん。
兄貴の F90 作った当日にビームライフル折れたな。ってか折ったね。
悲しい。
ショートバレルになってかっこいいじゃないかって、ちょっと子供の頃に。
ミッションは最初は何だったのかな？
最初ですか、最初なんだろう。いや、なんかもう、こう本格的に作るやつじゃなくて、比較的すぐできるやつ。
はいはいはい。
で、あれなんだっけ？あれシードの結構、結構マイナーなものを買ってた気がする。あ、じゃあバスターでした。
違う。
マイナーじゃねえじゃん。
ディアック。
ディアックだ。
めちゃめちゃいい、美味しい役だったじゃない、あれは。
そう、だってこう、キラーとかじゃなくて、なんでバスター買ったんだろうと思いなが
ら。そこはほら、あんなシーンがあったらね。
いいんですよね。
うん、かっこよかったじゃないですか。
作り狙撃方とかかっこいいじゃないですか。
そう。長くてこう、かっこいいです。
ついにね、最後、まだ今まだにこう、ザクを買ったことがないっていうね。
ああ、
欲しい欲しい。いや、もうザクシリーズ全部ですよ。
なんだって
イグナイテッドとか
も買っちゃう。だから、敵、いわゆるジオン側のモビルスーツで買ったことあるのは、はい、さっき言ったジオングだけですよ。
ジオング。
よく考えてみると。
ザク回とか兄弟合わせて4体ぐらい買いましたよ、うち。
あら。
いや、好きなのよ。好きなのに買ってないって言って。なぜなんでしょう。常に欲しいと思いながら買えないままなんですけどね。まあ、そんなガンダム話でもね、こう盛り上がれるっていうのもこういう番組のいいところなんでしょうね。
そうですね。で、確かにこう、まだ発売されてないやつが出てくるっていうのはちょっと期待しちゃいますよね。
まあ、出るか出ないかはまだわからないみたいですけど、出るものも当然あるでしょうね。
ですね。
まあ、完全に、反則、まあ、当然プラモの反則の部分もあると思うんですけれども、もう、そうじゃなく、描いちゃったみたいなところもある。
書きたかったでございます。
書きたかったから書いちゃったみたいなところもあったりとかするらしいので、まあ、それはそれでね、いずれもしかしたらこれで人気になって、またプラモ化されちゃったりとかさ、進化
だ。いやもう、まひろさんの良さがみんなに分かってもらえると嬉しいですね。
そういうこともあるかもしれないので、まあ、そういう面白さももしかしたらこの後あるかもしれないよね。
これだって、ビルドファイターズ用に作って、うん、こう、それぞれがカスタムできるようにするってことですよね。
そうでしょ
う。そうですよね。
サイズとかなんかあの、何、ポリキャップの部分とかを全部統一して、はめたりできるってことでしょ、まあ一部の商品ですけど、そうなるってことですよね。
わあ、改造はかどりますね、これ。
ね。
あと、SL さん書いてました。BB 選手など SD キャラも出てほしいっていうのは、これ、PV に出てましたよね。
PV にもでしたけど、っていうかこうオープニングに、はい、ナイトガンダムの SD のやつが、影で出てますね。
はい。なので、参加可能なんじゃないですかね。
プラモなら何でもいいのか、こいつら。
スティックだったら反応するって設定ですからね。反応してくれないと。
ヒルアンドンさんからのコメントです。以前特番で放送していたガンプラビルダーズが面白かったので、こちらも期待してみたのですが、いや、もう期待以上の出来でした。圧倒的な迫力の戦闘シーンに加え、ストーリーも王道な感じで冒頭から物語に没入できました。また、ラルさんのような随所に旧作ファンがニヤリとするコメディ要素が入るのもいいですね。ところで、ガンダムビルドファイターズとガンプラビルダーズの大きな違いとして、主人公が春一人からプラモを作るセイと戦うレイジの二人になったことが挙げられると思います。ガンプラビルダーズでは自分でプラモを作らないライバルがそのために負ける描写がありましたが、今作では主人公側が分業制。つまり、自分でガンプラを作らないことは悪いことではないのです。ネットではこのことについて、子供たちはガンダムのカードゲームで遊んでくれればよく、ガンプラの裾野を広げる意図がないのでは、と解釈されている人もいましたが、私は逆に、さらにガンプラを買う敷居を下げたのではと感じました。1話冒頭、イオリ模型で幼稚園くらいの子供が買った HG シリーズが、対象年齢8歳以上であることを考えると、一緒に来ていたお父さんに作ってもらうことが前提と考えられます。つまり、自分で作らなくても誰かに作ってもらえばいいじゃない。というメッセージがあのシーンには込められているのではないでしょうか。これだと作る技術のない子供でも気持ちよく作ってもらったガンプラで遊べるので、放送後あのプラも欲しいと言い出す子供が増えるのではと予想しています。そういう意味で作る側の世代には懐かしく、今の子供には新鮮なガンプラがこれからも登場するのではないかと期待しています。ちなみに我が家では BS11 の放送を5歳の娘と一緒に見ています。ユニコーンやヤマトはちょっと難しかったのか、すぐにチャンネル変えてと言われましたが、ビルドファイターズは次回も見たいと楽しんでいた様子でした。娘がビルドファイターズに出てくるガンプラを欲しいと言い出す日は来るのか、それも楽しみに見ていきたいと思います。ありがとうございました。
どうしてもガンプラビルダーズとこのガンダムビルドファイターズ、比べちゃう部分があると思うんですけども、どうもこうインタビューを読む限り、によると今回のビルドファイターズの方に関しては、作る楽しみっていう部分をこう具体的にどちらかって言ったらガンプラビルダーズはそこを結構描いてましたよね。
あ、技術的なことも含めて、
うん、作るっていうところに関してっていうことよりも、作ったものを改造することによってこうカスタマイズして、それでより戦うことを楽しむみたいな、そんな感じ主体になるみたいですね。
作った後の楽しみってことですよね。
っていうことになるみたいなので、その辺のこう何プラモ説明解説みたいなところっていうところはちょっとそこまで描かれないのかなっていう感じがします。でもこう見てて楽しいっていうか欲しくなる、実際にこうねやっぱり売れてるっていう話ですからねその出たプラモが通販で完売したりとかしてるっていう話を聞くと、やっぱ欲しくなっちゃうもんなんだよね。ギャンが一気に在庫なくなったりとかさ。
それこそ本当にあのプラも欲しいですよ。
ね。なるんだと思いますよ、本当に。で、すでにね、もう主人公機のビルドストライクとザクアメージングはもうすごい売れてるという話ですから。
ザクアメージングは、思った以上にかっこよかったです
ね。そうね。正直、絵で見てるときはそんな思ってなかったんですよ。
そうなんですよ。両肩の左右対称のミサイルとか、うん、なんかナタみたいなのとか、うんって感じだったん
です。デザインだけで見る限りはね、これが動くとこんなかっこいいんかいって感じだった
んで。ヒートになったらかっこいいじゃねえかよっていう。
こうやって、やっぱり、買っちゃおうと思っちゃうんだよね、多分ね。
でしょうね。
まあこう、そういう意味で今後どんなね、プラモが プラモというかガンプラが、
はい、
作品の中で登場し我々を楽しませてくれるのか
ね。それにこれでプラモ買って、いやいやいや、俺はもっとおしゃれな武装にするねって言って組み替えてもいいですし、いやいや、こんな色じゃなくてこうでしょうっていうのをやっても楽しそうですよね、うん、すごくね、う
ん。色変えの面白さは今回もすでに出てますからね。う
ん、はい。
いや、ほんと楽しみですけども。あ、あと一つ、言いそびれましたけども。2話のあの、音楽
あ
先輩の。
先輩の。
なんぞあれっていう。
あれよかったね。
熱情の律動みたいな感じでしたけど。
ね、
いや、ほら、ガンダムってやっぱりなんだかんだこう、BGM のセンスってやっぱりいいじゃないですか。
うん。
サントラも初代から私も持ってましたけれども、この、ね、まあ、ゼータにしてもさ、その時その時に合わせて、いつも同じじゃなくて変わっていくじゃない。
なんかこう、印象深い曲って必ず一曲ありますよね、ガンダム見てると。思春期を殺した少年の翼とか、うん、私思い出しちゃいますけど。
いや、ほんと今回、ああ、そっか、こう来るか、みたいな感じで。まあそういう意味でもね、また楽しみかなっていう気がしましたね。これちょっと最後に言っとかないとって思って。まだ始まったばかり、いよいよ多分皆さんもそろそろ3話見た後かもしれないかな、まだ見てないかなっていうぐらいだとは思いますけれども、多分ツークールじゃないかなと思いますんで、まだまだねいろんなガンプラバトルを楽しみたいと思います。あとレイジ君の秘密もね、
一体どうなるんですかねあれね、本当に
気になりますね。お父さんの秘密はなかったみたいですいや、わかんないけどね、これ。
まだわかんないですよ。
わかんないですよね。
旅先で何やってるかわかんないですからね。
わかんないですね。はい。ということで、今後も展開していったら、またもう一回ぐらい特集できたらなとは思います。今日の特集は。
ガンダムビルドファイターズ特集でした。
どこでボタンをかけちゃう？
そこアニお聞きの皆さん、こんにちは。多田葵です。この度、私の3年ぶりのアルバムが完成しました。自作曲に加え、アニメ、リコランドの主題歌、グリッターなど、ボーナストラックも収録されています。多田葵ニューアルバム、ホップミュージック、10月9日発売。
そこアニ。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい。
今回もたくさんの投稿ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
ボスになった方、すいませんでした。
はい。
まあ、ほんとこう、ね、1話を見て特集したいと思う作品があるってことはいいことだと思います、本当に。
そうですよね。
うん。で、2話もね、ちゃんと面白いっていうのがね、より面白いっていうのはいいですよね、本当に。
よかった。
うん。おネタ探すのも楽しいですからね、これは何のセリフだ、ね、予告とか思いっきりですけど。
ああ、言い損ねましたけど、本当この後、ね、いわゆる、ね、昔の人から今の人まで、つい最近の人までね、いろんな、声優陣がいろんな役でラルさんのように
私この人知ってるよみたいなのが
っていうのがね楽しみなんですけども、期待したいですよね。まあもうすでにねエンディングにこうオッサンズがいるんですけども、あんまあの人たちが誰なのかっていうのも気になりますけどね。
ガンダムコスプレみたいなエンディングですけど、あれ可愛いですよね、春夏秋冬で。
あれも可愛いです ね、まさかこんなん持ってくるかって感じだったこれもいわゆる普通なガンダムアニメだったらできなかっただろうなっていう感じでもありますよね。
ちょっと MS 少女みたいで可愛いですけど ね、先輩ターン A みたいなポーズ撮ってますけど
オープニング、
そう
かっこいいです
ちなっかいちゃん可愛いとかね、
もうこれもね変わっていくのかもしれないんでね、本当期待ですね。さあ、ということで来週の特集ですよ。来週の特集は来ました、
2013年秋アニメ青田街特集です。
はい、3話4話ぐらいになるのかな、ちょっとね。
そうですね。
はい、まあ3話か4話ぐらいになりますので、そろそろ、これだっていうのが決まってるんじゃないでしょうか。皆さんの投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、サイト左上にある投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまと
牧田光平と
田中美希でした。 そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。